はい、こんにちは。左大臣三永です。本日池袋を歩いていたら、南池袋公園が数年ぶりに新しくオープンしていました。調べたら7年ぶりだということでですね、7年前通ったなぁとしみしみ思い出しました。7年間で随分状況変わったなと感慨深いものがありました。緑が豊かでですね、芝生がふさふさと生えていました。そこに日曜ということで子供連れがいっぱい来てて、キャッキャと賑やかなことでした。桜も咲いていて大変のどかな日曜日の景色でした。さて、先日発売いたしました論語中国語現代語訳付き朗読 For Windows、 ご好評をいただいております。特典のズレズレ草名場面集は4月20日を申し込みまでの早期お申し込み特典となります。お早めにどうぞ。しばらくこの商品に関連して論語関係のお話をお届けしていきます。本日は湯島聖堂を訪ねるです。東京メトロまたは JR のお茶の水駅で降ります。東京医科歯科大学前の外堀通りを下り、聖橋を抜けると左に見事な追字塀が見えてきます。湯島聖堂です。湯島聖堂は寛永9年1632年、儒学者林羅山が三代将軍徳川家光より上野忍ヶ丘に与えられた土地に私塾と孔子廟先生殿を開いたのが始まりです。これら上野の私塾と孔子廟は明暦の大火1657年で焼失しました。元禄3年1690年、軍事政治を進める五代将軍徳川綱吉は林羅山の私塾と孔子廟を神田に移築、先生殿を改め大成殿とし、この地に大学を築きました。それは綱吉自身が論語の講義をするほどの熱心さで行いました。時は下って寛政2年1790年、11代将軍徳川家成の時代、老中松平定信は朱子学を幕府の正式の学問とし、湯島聖堂で他の学問を講義することを禁じました。これを寛政医学の禁、寛政医学の禁と言います。寛政9年1797年には林家の私塾を幕府直轄の学問所とし、孔子の出身地昌平郷にちなみ昌平坂学問所または昌平校と名付けられました。以後幕末まで昌平坂学問所では朱子学が正式の学問として武士に学ばれました。明治維新により新政府の所轄となります。明治4年、元の昌平坂学問所の校内に文部省が設置され、ここに林羅山以来240年間にわたる儒学校としての歴史は終わりますか。この同じ年、明治4年、日本初の博物館、国立博物館が設置され、次いで師範学校、女子師範学校が設置され、近代教育発祥の地となりました。元の聖堂は4回の江戸の火事に遭い、その度に再建されました。大正12年、1923年の関東大震災により、入徳門、水屋を除く大方の建物が倒壊してしまいました。現在の建物は昭和10年1935年コンクリート製の建物に再建されたものです。正門をくぐります。すぐ左手にそびえるのが行幸門。行幸門です。行幸とは論語史観編にあります。岩塩依然として断じて曰く、これを仰げばいよいよ高く、これを切ればいよいよ硬しによります。孔子の弟子の岩塩がつくづく感心していった。孔子先生というものはこれを仰げばいよいよ高く、これに切り込んでいくとますます硬い、それぐらい奥の深さと高さを持っていると、孔子のことを一番弟子の岩塩が大変高く言っている。これにちなみ行幸門、その行幸門もくぐります。 桜に癒されながら突き当たりまで進んでいくと、貝の大木がそびえている。貝の木は、中国山東省極府の孔子の墓に植えられているもので、孔子の弟子、子貢が植えたと伝えられます。子貢というとね、商売が上手だった。大変こう、経済農法の才能があった。事務処理能力にも長けていたという、大変頭がいい弟子、お弟子さんです。貝の木というのは、枝や葉がちゃんと整っているので、書道の楷書の語源となったとも言われています。がっしり伸び伸びと幹が四方に伸びているのが印象的でした。この貝の大木から右に少し進むと見えてきました。ダーンとそびえています。巨大です。孔子像です。昭和50年、1975年、中華民国台北市のライオンズクラブからの寄贈です。本当に大きいです。木漏れ日の中にすっくと立っているその姿が、なんとも味わい深いです。孔子像を後に、通路を先へ進んでいきます。すぐに右手に見えてきます。入徳門、入徳門です。関東大震災を生き延びた入徳門は、王子の聖堂の姿を今に伝える数少ない遺構です。入徳とは、大学にある。指定師曰く、大学は孔子の遺書にして、諸学の徳にいる門なり。によります。大学というものは孔子の遺書のようなものであり、初心者、学問を始めた人が徳に入る、徳の道に入るための入り口門なのであるという言葉によります。そして入徳門から教団門に至る道の途中、右手にやはり関東大震災を生き延びた水屋があります。さっきの入徳門とこの水屋だけが王子の聖堂の姿を今に伝える遺構ということになります。しみじみとじっくりと観察していきましょう。では、石段も登ります。ザーッと荘厳な感じの石段も登り詰めた上にあるのが、教団門。教団門です。そして教団門の先には、大聖殿の中庭が見えています。なんとも厳粛な感じになります。教団というのは、中国山東省極府にある孔子の教授堂、孔堂の遺跡のことで、宋の時代に周囲に杏を植えました。そして門を構えて、その門が教団門と名付けられたことに由来しています。くぐります。正面に見えるのが孔子を祀る大聖殿です。大聖殿です。大聖とは、孟子にあります。孔子は聖の時なるものなり。孔子、これを集めて大聖すというによります。孔子は時代を超えた聖人だ。孔子はそれぞれの時代の聖人たちの特徴を集めて集大成したような人物であった。これは孟子が各時代のいろいろな聖人たちを取り上げながら、この人物はこうだ、この人物はこうだと論評しているところです。その中に孔子の評価として出てくる。いろいろな時代の、もうすべての時代の聖人の良さを集大成したような人物。それが孔子だと。孟子が孔子のことを大変持ち上げている文章です。それにちなんで、大聖殿、大聖殿です。殿内に安置されている孔子像は、明末期の維新、朱春水が亡命するときに担いできたものと伝えられています。新年4日間だけ公開されているということです。左に西部と呼ばれる西回廊、右に東部と呼ばれる東回廊、そして広い前庭があります。神社とも寺とも違って、独特の雰囲気がありますね。ああ、勉強しなくちゃいかんなという気分が高まります。そこで、行幸門まで戻って外に出て右を見ると、四分会の建物、四分会館があります。 詩文会は東洋の学術文化振興を目指し、明治13年1880年、岩倉具視と谷立樹が創設した詩文学会が始まりで、これが発展して大正7年1918年、財団法人詩文会となりました。ここ詩文会館では誰でも参加できる生涯学習講座が多数開催されています。論語の素読をはじめ、漢詩や四季、易経、老子、孫子、三国志、古文書の解読など魅力的な講座が揃っています。お値段も1年間10回の講義で1万から2万と大変お手頃価格となっています。親子で参加できる親子講座や通信講座もあります。漢詩漢文に興味がある方はパラパラっとパンフレットをめくっているだけでワクワクすることと思います。私も早速老子の講座に申し込んできました。そして詩文会館のこの建物のあたりからですね、向こうにニコライ堂のドームが見えていたのがいい感じでした。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。